こんばんは。ミーチーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私ミーチーの日々考えていることやクリエイター目線のアートレビューをつれつれなるままに語る番組です。さてさて、またまただいぶ空いてしまいましたがね、やっとラジオの時間が取れています。皆様いかがお過ごしでしたか？私はね、先週ちょっと交通事故に遭いまして、後ろから大きな車に衝突されてしまって、ちょっと危ない目に遭いました。でね、幸いちょっと怪我はなかったんですけど、車がレッカーになってしまって、大きな事故だったので病院に行ってください、救急車呼びますって警察に言われて、あれよあれよという間に救急車に乗せられてね、病院行ってね、まあ私は本当にあまり乗りたくなかったんですけど、どこも痛くないしみたいな、ものすごい衝撃でしたね。車がガッシャーンっていう音とともにちょっと浮いたというか。で、その時はね、痛みも全然大したことなくて、骨折もしてなかったんですけど、本当にね、後から痛みが来るものなんですね。1日目に足とか手首で、今はね、ちょっと手の甲、なぜか手首から肘にかけてとかね、足首とか背中がね、痛くて湿布を貼ってます。そう、自分がね、事故を起こさないってことはすごく気をつけてるんだけど、もらい事故はね、想定外でしたね。まあそんなことでね、ただでさえ忙しいこの時期がさらに忙しくなってしまったとね。ですが、そんな中やっと2026年のカレンダーが完成しました。で、今回は江ノ島電鉄さんと契約したのもあって、ちょっと江ノ島に関するイラストが多めです。もうちょっとね、入れたいところもあったんだけれども、何しろね、12枚っていう縛りがあるので、ざっとちょっと1月2月のイラストについてご紹介しますと、そう、来年の一番最初のページ、1月は葉山のね、マナセバス停からの名島富士山のね、ビューにしました。で、葉山はね、少しだけ仕事をしていた時期があって、長野から帰ってきた頃かな、ブラジル人の方と一緒に場所をシェアして家具を作ってたんですけど、やっぱりね、思い入れの強い場所の一つですね。で、なじまっていうのも思い出が深いところで、昔ね、小学校の時に船が出てたんですよね。今はちょっと出てないみたいなんですけど、それでなじまに上陸して、で、その時に、大きなタイドプールがあってね、その中で大きな亀を見たんですよ。で、私の記憶の中ではね、それが3メートルくらいと思ってたんですけど、そんなわけないですよね。多分せいぜい80センチくらいなのではと思います。あんまりね、乗り気がしないのに那智島に行ったんだけど、何しろね、その大きな亀の記憶が鮮明で、まだ那智島はね、他にも書くところがありそうです。で、1月がマナセバス停の風景、そして2月はね、大磯の小ゆるぎの浜からアトラス彗星を見たっていう思い出を書いたんですけれども、そう、アトラス彗星を見たっていうのはね、去年の2024年の秋のことなので、季節は2月ではないんですけど、ちょっと1月から3月のページにフックになるような印象深いイラストを入れたいなっていうのと、まあアトラス彗星がね、すごく、まあなんて言うんでしょう、想像してたより派手な光ではなかったんだけども、すごく暖かくてね、優しい感じの光だったんですよね。なので、ちょっと染み入るような2月の真冬のページに入れたいなと。小ゆるぎの浜っていうのは私の住む大磯にあるんですけれども、すごく大好きな場所で、よく子供とお散歩に行ったりするんですね。名前もすごく好きなんですよ。小ゆるぎの浜。なんかすごく綺麗な日本語だし。で、この イラストはね、小百合の浜から西側のビュー、富士山を望む構図となっていて、で、左側は大磯特有の今岩場があって、そこから水星に向かって青鳩が飛んでいる姿とか、またこれも大磯の海岸特有のね、玉砂利が一粒一粒月の光に照らされている様子を描いたりだとか、そう、大磯のね、海岸は砂利なんですよ。なので波が崩れるときに、音がすごく綺麗なんですよね。それはちょっとイラストでは伝えられないんですけども、こちらのね、小百合の浜のイラストはポストカードにして、で、新しくね、ポストカードセットも作ったんですよ。で、販売は、11日からの予定になってます。このセットはね、清少だけでの販売にしようかなと思っていて、今のところ大磯コネクトさんと大磯プリンスホテルのショップのみでの販売になってます。なりますですね。11日から。ぜひね、カレンダーもそうなんだけれども、ポストカードもね、ぜひ手に取って見てくださいね。で、大磯コネクトさんに関してはアパレルの展開が増えて、今までの T シャツに加えて、まあ、ロング T シャツとかパーカーなども出てるし、色展開も始めました。こちらもね、ぜひチェックしてみてください。それからね、もう一つご報告があるんですけども、この度ね、江ノ島電鉄さんと契約をしまして、同社が運営しているショップの江ノ島シーキャンドル、灯台ですね。灯台の真下にある21 days というスーベニアショップにて、ミーチーのプロダクトを展開することになりました。江ノ島はね、本当に思い入れが強い場所なんですよ。私にとって。江ノ島から学校が近かったので放課後に行ったりしたし、よく。私が小学生だった昭和の終わりの頃はね、江ノ島は、ちょっと閑散としていて、あんまり人が行かない感じだったんですよね。で、私はその時の感じがすごく好きで、特に今江ノ島水族館になってるんですけれども、昔マリンランドっていうのがあって、同じく水族館なんですけれども、そこもね、めちゃくちゃよく行きました。以前カレンダーのイラストにも使わせてもらったんですけれども、あとね、江ノ島の植物園、サムエルコッキング園もね、すごくよく行きました。で、江ノ島植物園の中に昔、天皇陛下が植樹された椿園があって、まあ今でも一部残ってるんですけれども、もっともっと大量に植えられてたんですよ。で、その場所がすごく好きで、実家の全然手入れしてない椿より、やっぱり天皇陛下が植樹されたからなのか、よく手入れされていて、もういろんな種類の椿が見られたんですよ。あとね、中に小さい動物園もあって、お猿とかね、オウムがいたんですけど、そこもよく行きましたね。観光客が話しかけてるせいか、そのオウムがね、おしゃべりするんですよ、結構。で、私の江ノ島灯台を描いたイラストにも、そのオウムがね、登場していますので、ちょっとチェックしてみてください。で、今回ね、江ノ島の灯台下のスーベニアショップ21 days さんでは、カレンダーと、カレンダーのイラストに出てくる3カットのポストカードを販売してます。そう、今回ね、結構ショックなことにね、江ノ島電鉄さんの担当者の方々のマリンランドも旧江ノ島灯台の存在もご存知なかったんですよね。すごくお若い方で。そうすると、マリンランドに関しても旧江ノ島灯台にしても、なんのこっちゃですよね。何の絵なのか全くわかんないっていう。で、そっか、私の思い出をイラストにしてるだけじゃなくて、やっぱちょこっとイラストの説明が必要だなと思って。まあ知らない人のためにも。で、ポストカードの左下にちょっと作品名と作者名のみ今まではプリントしてたんですけども、そこにちょっとしたエピソードも、印字することにしました。で、今は江ノ島電鉄さんのショップには21 days さんのみに置かせていただいているんですけども、ポストカードの バラ売りはこちらだけになりますので、こちらもぜひ江ノ島にいらっしゃる際にはぜひ東大下の 21days さんにお立ち寄りくださいね。はい、さて今日は最後にメッセージをいただいてますので読みたいと思います。ラジオネームポンスケさん、カレンダー買ったよ、20便懐かしすぎた、一番染みた、びっくりマーク。今の道の駅からするとあんなとこでトイレ休憩してた俺ら昭和世代ってすごすぎるぜねえ、本当に私も全く同じことを思いました。カレンダー買った後、早速竜城ヶ丘の新しくできたパーキングに行ったけど、青少パーキングとか花水レストハウスみたいで最高だった。青少パーキングも書けばこれで終わりなのかなとメッセージいただきました。あ、ポンスケさん、カレンダーご購入ありがとうございます。そう、本当にね、竜城ヶ丘のパーキングすごい良かったよね。あの、私の兄が携わってるのもあって、ちょっと重いも乗っているんだけれども、そう、あのパーキングってお店がひしめき合ってるっていうのは、それはそれで買い物として楽しいのかもしれないんだけど、やっぱり一息入れたりする場所じゃないですか。そう、だからね、あの海岸もそのままで湘南の海をね、ぼーっと眺めて深呼吸できて、で箱根行くみたいな場所としてもすごくちょうどいいですよね。そう、私はね、公園とかもやっぱそうなんだけれども、ただのね、だだっ広い広場とかね、単に景色を楽しむだけの場所とか、そういうなんか余白ってすごい大事なんじゃないかなって思ってて、人がリラックスする場所ってね。え、ポンスケさん、いつもメッセージありがとうございます。竜城ヶ丘プールのね、イラストもカレンダーに入っているんですけども、こちらもね、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、今日もみーちーの夜更けまでラジオ聞いてくださってありがとうございましたね。え、だいぶ間が空いてしまったので、年末にかけてもうちょっと頑張りたいなって思ってます。カレンダーね、ぜひお近くのお店でお手に取ってみてくださいね。はい、今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。それではおやすみなさい。バイバーイ。